全員アークブラウザを使ってほしい。
やっぱちょっと面白いな。最近の自分のコーヒーミルのトレンド、
イメージキャスト。3月9日土曜日の朝になりました。おはようございます。東です。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなないようなトピックを中心に、毎週2人が気になったものを発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。いやー、消えたね。
はい、
気持ちよく消えてくれました。
まあ消える前に撮れてないぐらいでしたけど、ちょっとあの、消えた消えたって言ってた、何が消えたのか気になるから、
はい、
まあ消えたねってぐらいで。
何が消えたかは言わないまま流すつもりですか？
それは困るか。昨日この179回を録音しましたが、ちょっと機材トラブルにより消えました。
音声が消えちゃいました。
はい
はい、あの、誠に申し訳ございません。すべて私の不徳の致すところです。
まあ、あの、179回、ね、178回消えなかったからね。
そうですね。
その無理にポジティブに解釈すると。
消える率で言うと、もう 0.5% 以下。
うん。あ、うん、0.5% よりは多いか。まあいいか。
よりはあるか。え、あるっけ？
200回行ってたら。
ああ、そうかそうかそうか。200回行ってたらか。
ま
あ、
細かくてすいません。
そうですね。ちょっと、ちょろまかそうとしました。
はい、0.6% 以下。
ぐらい。
はい。
はい、いや、ほんとすいません。
いえいえいえ。
ということで、昨日ね、おしゃべりした内容を、
はい。
全く同じことを話して終わろうと思います。
大体、まあ、覚えてないから、大体ですが。
うん、まあ、ね、話せないんだけどね、多分同じことなんて。
はい。
その時その時がね、一瞬一瞬が、僕らの、
そうですね。
あれなんで、はい。
あれですから。
いい言葉が思いつかなかった。もうダメだもん。まあ、イメージキャスト言うとおりますけども、
はい。
お便り読んでおきましょうか。
はい、
大変ありがたいお便りをいただきまして、神奈川県横浜市にお住まいの気さくなゆきさんです。鉄道さん、東さん、はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。いつもゆるく楽しいポッドキャストありがとうございます。ありとあらゆるお出かけ中のお供として聞かせてもらっております。最初は恐山さん目当てで第100回イベントを聞いたのですが、ゲストと丁寧にしかし軽快なテンポで話している、イメージキャストのお二人が印象的で一気に引き込まれました。それでお二人の話をもっと聞きたいと思い、第0回からコツコツと始めたのですが、残念ながらこのお便りを書いている時点でまだ122回です。今、現在と書いて今のお二人に追いつくにはもう少しかかると思われます。
すごい。
さて、そんな中途半端なタイミングなのにお便りを送らせていただいた理由なのですが、第58回の中で紹介されたクリコシリーズのコーヒーミルを鉄道さんを信じてコーヒー好きの母にプレゼントしたところ大変喜んでもらいました。その感謝をお伝えしたいと思ったからです。私自身はコーヒーは好きなのですが、ミルや引き方にはあまり詳しくなかったので、この回がとても役立ちました。鉄道さん、ありがとうございました。
どういたしまして。
嬉しいですね。
はい、嬉しいですね。
またですね、第86回で東さんが真剣に準備してビールについて熱く語ってくれたおかげで、人生で初めてエールを飲んでみようと思いました。個人的にはラガーより飲みやすく美味しかったです。よかった、
うん。
これからもお二人の気負わない雑談を楽しみにしております。私も最新の回まで追いつくため毎日アーカイブを聞き続けます、ということでですね。
いやー、
すごい、過去からのメッセージ。
そうですね、
時空を超えたメッセージ届きましたね。
いや、なんか申し訳ないというか、辛くなったら、ね、
ゼロから行く必要ないと思いますけど、ね、
やめてもいいし。まあ、あのね、すごいありがたい限りですよ。
いや、ほんとね、ありがたいですね。
はい。いやー、恐山さんで聞き始めたってことはもう、ほぼ、東さんの功績ですね。これはもう。
恐山さんに お声掛けをしたのが僕だから。
そうですね。そうですね。しかもまあ、すごい質問内容とかも、かなりしっかり考えてましたよね。
一生懸命準備しましたよ。
いや、
さすがにね。ビッグすぎて。
はい、そうですね。まあ僕もビビりながらもうどうしていいかわからないから、結構、東くんに任せていたところはありましたけど。
まあ、でも、まあ状況も異様だったからな。壁に向かって話し続けるっていう。
なんかプロジェクション。
プロジェクター置いてなかったら完全におかしな人になっちゃってたから。
おすえざんさんのファンになるだけではなく、我々のファンになってくれているというのは、なんかすごい不思議な感じがしますね。は
い、いやすごいですね。しかも第0回から相当ですよ。
はい、そうですね。いやー。
僕は聞こうと思わないですからね、0回。
0回は聞くかな、0回最初は、
うん。恥ずかしいじゃないですか。
うん。
だって0回って一番クオリティが低いっていう意味じゃないですか。
まあ。
初回なんか。
まあ、クオリティっていう言い方をすると、今が高いかってちょっとは難しい問題ではありますけど。
そうですね。常に徐々に良くなっているという前提を踏まえないと、その結論にはならないですね。
そうですね。
いや、そうですね。僕らの今に追いついた時にがっかりさせないようにしないといけないですよね。
そうですね。うん、それでちょっと今の僕からメッセージがありまして、
はい、いつ届くか分かんないですけどね、そうそうそう、これが。
結構先だと思うんですけど、見る、今でも僕、58回で紹介したやつを使ってます。
あ、すごい。
で、すごい美味しくて、今でも満足して飲んでいるので、よかった、紹介してよかったし、自分も買ってよかったなと思ってるんですが、
はい。
でも一方で、
ミル事情、鉄道さんの。
そうそうそうそう、
はい。
古いミル、それまで使っていて使わなくなったミルがあって、それがナイスカットミルネクスト G っていう、電動のミルなんですけど、
はい。
まあ、ちょっと、オフィス用に、まあ、置いとくかと思って、とりあえず持っていって使ってみたら、あれ？なんか、これはこれでうまいみたいなことになって。
あ、その、いいと思ってたやつ、が、なんか違うなってなってきた。
うん。いや、どっちもうまいんですよね、結局。
なるほど。
で、どう違うかっていうと、いいミルで弾いた方が、絶対的にというか、かなりクリアになって、コーヒーの、こう、渋みというか、ちょっと雑味っていう言葉が合ってるかどうかわかんないんですけど、なんか渋くて、飲みにくい味の成分があんまり出なくて、で、それで、削った時に、コーヒーの粉が結構均一に削れるんですよ。そのクリコ、何？おすすめしたクリコシリーズの
コーヒーミル。
そう。で、それで均一だから、まあ、微粉末が出ないっていうことで、その微粉末が割と渋い味を出しているらしいっていうのは、まあ、昔から言われてたんですけど、そういうまずい部分が少ないからいいっていう。
はいはいはい、はい。まずみがないから、それを良しとするという、まあ、ある種のこう美学というか、
そうですね、
コーヒーの。
で、だからまあ、豆は均一に引くために、ミルの中に入っているステンレスの刃が、ベアリングできちっと固定されていて、刃と刃の隙間がずっと均一な状態で、回るようになっていて、その隙間を豆が削られながら通ることによって、全部同じぐらいの大きさになるみたいな、そういう凝った作りをしているんですけど、まあ、最近、その、古いミルを使うと、その、粗さにばらつきはあるんですけど、まあ、その渋さが、込みでなんか美味しいみたいな。
はいはいはいはい。
これはこれで、あれ？なんか、実は別にこれまずいと思ってたけど、普通に声もうまくないみたいな気持ちになってきて、うんうん、いわゆる一周回るみたいな現象だと思うんですけど、
発生しちゃいましたか。
そうそうそうそう。
沼の無限ループに。
そうですね。なので、まあ、セラミック系のミルだったら割とそういう風になりがちなんですけど、その、プレゼントする前に使っていたお母さんのミルを、捨てずに取っておいてほしいっていう。もう捨てちゃってたらすいませんけど、もしかしたらそっちに回帰するときは来るかもしれないんで。
お母さんが帰ってくることを期待してる。
そうそうそうそう。
あ、
なので、
お母さんに向けてのね。
はい。ちゃんと大事に、まあ、しばらく使わないかもしれないんで、ちょっと綺麗にして、
はい、
で、しまっておくのがいいかなと思います。
すごい。未来の親孝行。
しかも人の親っていう。
人のね、人の親孝行。はい、すごいですね。は
い、いや
まあ、そういうことって結構ありますよね。こう、往々にして、なんか、
そ
ばとかよく言うじゃないですか。
まあ、
そうです
ね。
そういうの。純粋さを極めていくと、逆に、その不純なものこそが、こう、良さを生み出していたことに気づいたみたいな、そういう話よくありますよね。
まあ、まさにそれですね。お、まこまこまこっちゃんさんが今コメントを、
はい、
くれたんですが、
はい、
近所のコーヒー屋は昔の歯が鉄のミルを良しとしているらしくて、古いミルを分解整備改造して販売していました。
へー。
なるほど。
これはどういう意味ですか？
いや、鋳物の歯もあるんですよ。
はいはいはいはい、
セラミック、まあ僕にはセラミックも鉄もちょっと似てはいるなと思うんですけど、鉄って言っても何て言うんですかね、結構丸っこくて、なんていうのかな、
ゴリゴリ系の鉄なわけね、鋳物だから。
そうですね、ちょっとすりつぶすようなやつがあって、はいはい、多分それのことなのかなとは思うんですけど、今僕が使っているのは結構 CNC で削って刃をもう、ね、
鋭い
バキバキに鋭くして作ってあるんですけど、そうですね、昔のは多分そうではなくてゴツゴツ当たりながらこう回るやつなのかなと思いますね、はいはいはい、
もうアプローチが全然違いますよね。
そうですね、
刻みつけるようなやつと、
まあ味が全然違うんで、まあ。
あ、そうですか。そんな違うの？
そうですね。まあ最初そのクリコのミルを使った時は、もう本当に感動したんですけど、
はいはい。
まあ、逆にそっちから入って鉄の刃とか、まあ鉄はあんまり飲んだこと、あんまりというか、ほぼ飲んだことないんですけど、セラミックのミルとかで削ってみると、
はいはいはい、
うわ、見たことない味がするって、あ、見たことない。味わったことない味がするみたいに思うとは思いますけどね。はいはい、
ああ。
で鉄は、いいかどうかは分かんないけど、友達の家で使ったことはあります。
はい。
それは、手で引くやつで、まあ、そんなにそれはそれで品質がいい、いわゆる品質のいいものではなかったけど、
うん、
まあ、それでしか出ない味は、間違いなくあるというか。
なるほど、なるほど。
いいかどうかっていうのは、本当分かんないんで、
もういいよ、どっちに倒すかっていうレバーは、あなたの手に委ねられていますみたいなことですよね。
そうですね。まあ、逆に言うと、
これなんか、
はい、
稲田俊介さん、料理、ミニマル料理でおなじみ、
はい、
稲田俊介さんもなんか、まずみっていう概念を提唱してて。
ああ、ありましたね。
つまり、そのコンビニとかファミレスとかの、いわゆるこう、なんだろう、最大公約数的な、こう誰もに受け入れられる、こう、美味しさってものは、それはそれであって、それがまあ中心ではあるんだけど、その、
は
るか変幻というか、
はい、
そのとこ、そこにあるのが、そういうふうにこう、みんなに受け入れられようとして、こう、削られたものがまだ残っているような部分。そういうところに、こう、まずみが残ってるっていうのを、ここを愛するっていう、こう、めで方というか、
ははははは。
っていう価値観を提唱してましたね。
なるほど。なんか、違うかもしれないけど、一時期、トロトロのプリンが流行って、硬いプリンが淘汰された時期があったと思うんですけど、硬いプリンが好きな人にとっては、なんでそうなったんだって感じだけど、まあ、淘汰されずに残っている硬いプリンを、まあ、まあ、それは、まあ、まずみとはちょっと違う話かもしれないけど、そういう要素にも近いのかもしれないですね。
はいはい。まあ、プリンに関しては、行ったり来たりしてる感じありますよね。揺り戻しというか。
それが旨味になったり。
うん。サイゼリアのプリンとかは、
硬いですね。
まさにそうだと思いますけど、あの硬さが。
うん。あとなんか、甘すぎないみかんとか。
はいはいはい。
こう、みかんって揚げると甘いって大体褒められるけど、
はいはいはい。
いや、これは甘すぎないのがうまい
いいっていうね。
思ってるんだけどなって思うときはちょっとあるけど、いや、それはでも甘いっていう褒め方は脊髄で出てくるものだから、しょうがないというか、まあ、ちょっと地元のみかんがそういう味だったんで、
はいはいはいはい、
ちょっと甘すぎるみかんを食べると、いや、美味しいんだけど、なんか、まあ、みかんジュースと役割が近いというか、
うんうん、
みかんはもうちょっと酸っぱいのがいいな、みたいなのはなんとなく思っちゃうところがあって、
はいはいはいはい、
それも、まずみと関係あるかな。ちょっと、すいません。
なんかありそうな感じしますよ。だってその、品種改良とかで、こう、甘さという一個の価値軸、
そうですね。
にこう追求していった結果とは全く違うところに残っているっていう。
そうですよね。だからそこをまあ大事にしたいな、大事に、なんていうんですかね。まあ一個に修練しすぎると淘汰されて生産されなくなるっていうのは結構リスクだと思うんで、はいはいはい、まあちょっと毎年一応ふるさと納税で地元っていうか、まああっちの方のみかんを、ちょっ
と多様性を維持するという。
瀬戸内海の方のみかんですね。
はいはい。
を、まあ、わりかし買ってます。
みかんを買っているという話でした。
はい。
はい。コーヒーの話から。で、僕はビールですけども、はい、ビールはね、まあ、正直、鉄道さんほどそんな語れないんですよね。今そんなに。まあ、最初からそうですけど、こう、毎日飲んでるような人もいるじゃないですか、ビールって。
まあ、そうですね。
うん。なんか、僕は結構 SNS とかで見てたような人だと、こう、クラフトビール毎日、こう、いろんなところのいろんな種類のやつを飲んで、うん、楽しそうだなと思ってるんですけど。
はははは。
でもちょっと僕はなんか結構一週間に一本こう冷蔵庫に入ってる買ってきて大事に入れてたやつを 開けるぞみたいな、うんうんうん、そういう楽しみ方をしてるんで、こう多分ね、こなしてる数が全然違うんですよね。本当にこう好きでめっちゃ飲んでる人と。
まあなんかさ、修行だとしたらやいっぱいやってる人の方が偉いっていう話には
そうですね。バトルしたらね。
そうですね、修行だとしたら、
ビールバトルで勝負だってなったら、はい、多分僕はボロ負けです、
ね、そうかもしれないですね、うん、いやでもまあバトルじゃないですからね、こういうのは。
そうですよね。まあそうそうそう、その好きっていうことを言うためになんか、
はい、
めちゃめちゃ数をこなしてないと好きと言ってはいけないみたいな風潮が、
そう、
昨今あるじゃないですか。
ありますね。
うん。それなんか、それに、それに。
僕が話題化した部分だったような気がするな。
はい、あ、そう。そんな細かいこと言わない。
はい。そうなんです。
ちゃんとそこを、
気になりますよね、
辿っていこうとしてるんですから。どっちが行ったかとかじゃなくて、ね、
はい、すいません。
同じ道を辿ってるんですから。
そう。
なんだったっけ。
その、なんていうか、オタクバトルに、
はいはいはいはい、
ね。巻き込まれざるを得ない状況っていうのが、結構趣味を貧しくしている部分があるっていうのはあるなと思いますね。
そうなんですよね。特にこうやっぱり SNS とかで自分より好きで自分よりめっちゃこういろんなものを見てる人とか、
はいはいはい、
絶対いるじゃないですか。
そうなんですよね、うん、
それを見るとなんかこう、こう自分が好きって言ってることがちょっと恥ずかしいことみたいな感じにな ってしまうという、
うん、いやー、そうなんですよね。だからなんかマニアと名乗っていいのはどこからかみたいな、
はいはい、
いいとか悪いとかじゃないんですけど多分、
うん、
まあ、でもマニアっていう楽しみ方もあるから、その分そのノリに合わせるとしたら、まあやっぱり何、知識を蓄え続けていくっていうスタイルが、まあ一個の軸にはなるし、
うん、
まあそれが、それも一つの楽しさだとは思うけど、
うん、
それ以外の楽しみ方をややもすると排除する、
うん、
また見えなくなってしまうことにより自分も楽しくないみたいなことになっちゃいそうなんですよね。
もっとビール飲まなきゃみたいな。
うん。いや、
今月はまだ20本しか飲めてないぞみたいな。
なんかそうなるとやめたらって思うよね。肌から見ると。
うん。まあでもそういうストイックと言っていいのかわかんないんですけど、その、
うん、
なんていうかこう枠をとにかく埋めていけばいくほど気持ちよくなるみたいな。まあ、そういう良さも多分あるんだろうなと思いつつ。
そうですね、うん。
ちょっと俺は無理だなっていう。
なんか、そこを、まあ、考えすぎかもしれないけど、ある程度自由に楽しめるような、こう、
うん、
風潮があったらいいのになっていう。
そうですよね。それこそ、鉄塔さんは、鉄塔が好きだから鉄塔さんっていう名前じゃないですか。
そうですね。で、うん、そう。それで、ちょっと言おうと思ってたんですけど、僕は鉄塔のことあんま詳しくないんですよ。詳しくない。
いやいやいや。
いや、って言うけど、多分、鉄塔マニアって言われる人は、もっともっと詳しいし、だったら送電線の保守をする人とか、
本職のね。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
送電鉄塔の、建設計画を立ててる人っていうのはいるわけですよ、ね。
東京電力とかで働いてる、もうプロの世界の。
そうそうそうそうそう。で、YouTube にすごい古い鉄塔の、建設現場の記録の映像とかが流れ、すごい古いやつがアップされてたりするんですけど、
はいはい。
で、それ見ると、なんだろう、もう、本当に熟知して、で、一個一個の、ここには、こういう理由でこれを建てるべきで、で、もしこのルートだとしたら、こうなってコストがこのぐらい上がってみたいな、とにかくもう綿密な計画をもとに建ててるんですけど。
鉄塔の全てを知っている人がね。
うん。で、そりゃ、そういう人に勝てるわけがないし、なんか知識で競争し始めると、楽しくなくなるだろうなっていうのは、結構、前から分かってたんですよ、ね。
あ、もう最初からそこが見えてるから。
うん。
なんか、もう高みを目指そうみたいな。そういう方向ではやらないっていう。
そうですね。
だからもう最初から決まってるんですね。
まあ知りたいことは、まあ調べるし、まあ、なんだろうな、知ることによって得られる楽しみ。まあ例えばこれは、ここからここに、まあ電気を送ってるとか、昔はこれは、幹線だったけど、今は、他の幹線が通って、その、何?こう、役割を譲ったんだなとか、そんなことを、まあ、感じるのも楽しいんですけど、
はい。
あ、その楽しいっていうところに留めておいて、まあ、ただ眺めるのに時間を使った方がいい時もあるっていうか。
うん、そうですね。なんかそういう、こう、 なんだろう、こう、めで方というか、
うん、
あり方というか、愛し方というか、はい、それをこう表す言葉が欲しいなっていう。
ああ、
感じがしますかね。
メディア。
メディア。なんかこうね、まあはい、マニアとまた別のね。
でも、電車は、ちょっと先行ってるかもしれないなって思うんですけど、
はいはい、
結構、鉄道に関する趣味って、かなり多様だと思うんですよ。
あ、そうですか。
あの、撮り鉄とかも、なんか、撮るのが好きっていうので、乗り鉄とか、いろいろいますよね。
はいはいはい、はい。でも、乗り鉄はこう、乗ってるかどうかバトルが始まるんじゃないですか。
まあなんかいろいろあるとは思うんですけど、バトルの種類がたくさんあるとそれを選べるから、
ああ、
なんか
そこである種こう相対化というか、
そうそうそう、結構重要なことだと思うんですよね。
なるほど。
でそういうまあ多様性って言うとあれですけど、まあ居場所をピボットできるというか、
はい、
自分好みにこう評価軸をカスタマイズすることに、なんていうか躊躇しなくて済むような雰囲気。まあそんなの、あの気にせずやってればいいんですけど、
うん、
なんかこう、なんですかね、インターネットってこう、怖いから、こういう趣味ですって。
アイデンティティがね、
そうそうそう。
同化してしまうから、そこと。
こういう趣味ですって言って発信してると、なんか、なんだろう、人が軸を決めちゃいがちなところがあるから、
はいはいはい、
ちょっと怖いよねっていうのは、まあ、うん、みんな思ってるかもしれないですけどね。
うん、何々が好きって言ってるのにこれも知らないのかみたいな、
うんうん、
そういうやつね。
なんかそれをまあ人に言われるのも嫌だけど自分で言っちゃうっていうことが結構あると思ってて、
いやーそうですよ、
うん、
それが自分の中にいますからね、それをこう指摘してくる
やつが、そうそうそう
そ
う、でそれもまあ一つの脳の針だと思うんですけど、
うんうん、
まあそのアンチ脳の針をまた
展開していかないと
知るとかではないぞって、はい、たしなむというやり方もなのだっていう。
ああ、鉄道さんは今は何鉄道なんですか。
ああ、何鉄道、何鉄
名乗り鉄道名乗り鉄道
いやでもこれあの、
ね、名乗るという愛し方、
うん、
めで方
なのかな。なんとあったら見るみたいなこともことぐらいのことしかやってないかもしれないけど、
うん、あったら見鉄道ね、
あったら見るぐらいの日が多いです。うん、なんだかんだ言って。
あれば見鉄塔ですね、う
ん、
じゃあ。
で、あの、東くんが昔言ってたのが、あの、僕が鉄塔って名乗るかどうかを迷っていたときに、あの、あ、覚えてます？
鉄塔さんは大学の時に会ったんですけど、
はい、
その当時から周りから鉄塔さんと呼ばれてて、
はい。
まあ、どっちかというと、こう、周囲からの流れで、そう呼ばれてたという感じですかね。
ああ、そうですね。
最初は
そうでしたね。
そこからこうあるタイミングで本当にそれでいいのかっていう、
うん、
自分が鉄塔を名乗ってていいのかっていうアイデンティティクライシスに一時期陥ってたのは見てますよ。
そうですね。でその時にあの猫ひろしがそんなに猫と関係ないみたいなことを言ってたんですよ。はい、東くんが。
いいこと言うな俺。
ですよね。で、多分、そんなに猫のことを
発信。にゃーって言ってるだけだからな。
うん、知ってるのかな。
猫に詳しくもない。うん、
そう、にゃーって言ってるだけじゃん、みたいなこと。で、本当はわかんないですけど、でもその言葉を聞いて、あ、なるほどって、なるほどって。冷静に考えたら、全然何をどうなってしたいかわかんないけど、
はい、
その時ちょっとなるほどって思っちゃったんですよね。
ああ、すごいな。
うん。
本当適当だな、俺。
それで、あの、まあ、それだったら、まあ、それなりに鉄塔のことは、まあ、見てるし、鉄塔の写真を撮るために出かけるとか、うん、まあ、ある、ね、鉄塔武蔵野線という小説があるんですけど、
はいはい、
まあ、その小説の本を片手に実際の武蔵野線をこう巡るみたいな。
やってる。
もう、2回やってます。なんたら、
2ループ。
そうそう、1回目は、ちょっとね、車を出してもらって行ったんですけど、いや、これは違うなと思って、主人公は自転車で回ってたんで、2回目はもう自転車をですね、広島から持参して、はい、それで。
やってたらさすがに客観的にも鉄塔だと思いますけど、ね。
だから、うん、このぐらいは、まあ、言ってるぞと。まあ、こんな言い訳ががましいのがね、恥ずかしいんですけど。
うん、まあまあまあ、そのことですよね。
うん。うん、でもまあ、ある程度は納得 できると思って、うん、エイヤーで、まあ、鉄塔って名乗り続けることにしましたね。
自分を許そうということですよね。
そうですね。うん、まあ、でも鉄塔のことについてね、発信してる多くの人たちがいるから、なんか、まあもうちょっとは貢献したいなと思いますけどね。
鉄塔界に。
うん。
そうですね。
っていう。
っていう。
まあ、何でしたっけ。
そうですね。まあ、好きなものはもう、別に、
はい。
そんなに大して言わなくても、
うん。
大して飲んでなくてもビールが好きって言えばいい。
いいと思う。
うん。僕はもう気にせず行きます。
うん。秘めてるでもいいし。秘めてるぐらいでもいい。
秘めてっと。
あ、でも鉄塔ファンは、もともと秘めてる人が多かったみたいですね。まあ今どうか知らないけど、鉄塔が好きみたいなのってあんま言えないというか、行ったところで、なんか仲間が増えるわけでもないというか。で、それが。
届かない。みんな孤高なんですね。山の上の鉄塔のように。
うん、なんか鉄塔が、なんとなくこう興味があるみたいなのについても気づかないみたいな人も結構いるんじゃないかなと思うんですけど、鉄塔武蔵野線の小説を読んで、あ、そういえば鉄塔のことすごい気になってたみたいなことをふっと思い出す人たちが結構一定数いたみたいなんですよね。で、それで、まあ、当時はまだインターネット黎明期ですけど、鉄塔のウェブサイトとかを立ち上げていった人たちも、ずっと鉄塔が好きだったんじゃなくて、それ、ね、小説を見て思い出したみたいなことを書いてる人とかもいて、
は
い
は
い
は
い、
まあ、決してそのアイデンティティと一体化してたわけではない
ってことですね。そうですね。でも、まあ、インターネットのおかげで、まあ、仲間というか、まあ、可視化されていくみたいな流れは、まあ、多分、ダムファンとか工場ファンとかも、割と同じような流れだったりするのかなと思うんですけどね。まあ、でも、ガスタンクマニアっていうのは、まだあんまり見たことない。なんか鉄塔とガスタンクは僕の中で飛車と角みたいな思ってるんですけど、
形もなんかバランス感っていうかありますよね、ペア感。
角は鉄塔でしょうね、やっぱり。
そうでしょうね。
まあと思ってるぐらい結構双璧をなす建物なんですけど、なんかガスタンクについてはあんまりなんか文化が形成されてないなって感じがします、
ね、うんうんうん。じゃあちょっとガスタンクの方もお願いします。
そうですね。まあガスタンクの、オリジネーターは、まあ、多分林裕二さんかなと思うんで。
デイリーボトル Z のね。
そうですね。
はい、っていう話をしたかな、昨日も、うん。
した気がする。
昨日も同じ話をしたかな。
でもなんか、今日の方がスムーズだったから、なんか毎回2回話した
方が。あ、毎回2回撮りますか。
なんか、結構スムーズになって。
いや、それぐらいのことやってもいいかもしれないですね。
一回目の方がノリが良かったら一回目を採用するっていう。
ああ。それぞれのいい部分を、こう、切り張りして。
マジ。
マジして。
いやー、大変だな。
君だけのイメージキャストを作ろうっていう。
おー、すごい。ね、なんか逆に、この話題だって決めて、10回とか20回とかやったら、なんか、だんだん落語みたいになっていくのかな。
ああ、それいいですね。
20回、100回ぐらいしたらもう落語になるんじゃないかな。
漫才の起こりみたいな感じですけど。
うんうん、いや、なんないか。
でもなんか、関西人って同じ話をいろんな人にしますよね。
へえ。
関西人の友達何人かいるんですけど、はい、みんなその持ってる話っていうのがあって、
はいはいはい。
それをなんか別々のいろんな人とかに話していく中で、こう、育てていくというか、洗練させていく。話し方の間とか、伝える順番とか。
いや、すごいですね。
いや、すごいなと思って。これをみんなやってるんですよね。
鍛錬ですね。
鍛錬なんですよ。
ああ、それは面白くなるわ。
ポケモン育てるみたいな感じで、持ってる話をこう育ててるんですよね。
ああ。
あ、
他の地域の人はしないんですかと今、メッセージ。
コメントが来ましたけど。
多かれ少なかれしてるとは思います。
そうかな。
まあ、僕は鉄塔の話に関してはそうかもしれないけど。
まあ、よくすることになる話ってのはありますよね。
うん。あずまくんが言ってるのはもうちょっと、あれですかね。
もうちょっと多分意識的にやってると思いますね、関西の人は。それを。
へぇー。まあでもなんかそういうイメージは勝手ながらあるかもな。うんうん、
ちょっと脱線しちゃった。
うん。じゃあ、あずまくんはビールの話をたびたびするっていう。
たびたびしていく中で鍛えていく。
いいんじゃないですか。
それがいいですね。そうしましょう。ちょっと。
じゃあ、何ですかね。ビールアンバサダーとかなんか、なんだっけ。
よく。エヴァンジェリスト。
そうそうそう。ビールエヴァンジェリストとして。
いや、もうそういうのを背負い始めるともう嫌になっちゃうんです
よ。やめときましょう。
絶対文句言われるんだから、そんなの。
はい。
知らんやろ。
そうですね。
うん。知らんからな。
じゃあまあ今日このぐらいにしときます。
アークブラウザの話しましょうよ。
あ、そうだった、アークブラウザ。アスマ君の言いたいことを
僕の言いたいこと
を喋らないところだった。
そうですよ、うん、昨日収録した時はアークブラウザの話をする時間なくなって終わりましたね。
そうですね、
うん、
さあ今日はするのかしないのか。
今日はしましょう。
お、素晴らしい。さて、
いや
アークブラウザー僕も使ってますが、東くんのおすすめで。
鉄道さんも使ってくれてるんですか？
あ、もう使ってくれてるというか、最高だなと僕も思っているので。
あ、そうなんだ。よかった。はい、仲間がいた。いや、もう周りの人にめっちゃね、おすすめしまくってるんですけどね。
はい。ブラウザです。ブラウザ。
ね、
サファリじゃないブラウザです。
サファリとかクロームとか、インターネットエクスプローラーとかじゃない。
はい。
ブラウザですけど。まあ、ブラウザ戦争ってものがね、ありましたよね。かつて。
うん、そうですね。
うん、今を遡ること20年ぐらい前ですかね。
あ、そんな前になるのか。
なると思いますけども。
エンジンもね、様々でしたね。
そうそうそう。各社が、まあ、ブラウザを制する者はインターネットを制すぐらいのノリで、こう、バトルしてたわけですよね。
はい。
それぞれその独自仕様みたいなのを開発したりとか。
そうですね。
はい。
何使ってました？発見を争
って、僕は最初の時期はオペラ使ってましたね。
あー、オペラ良かったですね。
オペラは良かったですね。めちゃめちゃ早い。うん、しょっぽしょぼ PC でもサックサク動いてくれるっていう点でめちゃめちゃ良かったし、あとメーラーと RSS リーダーがついてて、デフォルトでマウス
ジェスチャー
に対応してるっていうの、あれが斬新でしたね。
マウスジェスチャーっていう概念なくなりましたね。
なくなりましたね。確かに。
なんか結構便利だったし、
そうそうそう、
なんか全てのソフトで、ま、マウスジェスチャーを使えるアプリとか入れてなんかやってたんですけど、あれ消えちゃいましたね。
なんか右クリックしながらクイックイってやったら閉じるとか、
うんうんうん、
なんかくるってやったら更新みたいな
とか、うんうん、
そうあったんです。まあそういう感じでしのぎを削って削って削り合った果てに Chrome が覇権を取ったっていうのが今、
ね、そうでしたね。
まあざっくり言うと、
うん、だから IE もインターネットエクスプローラーもサファリもクロームを落とすためのソフトっていう位置づけにちょっと一時期はなってたような気がしますね。
そうですね。Windows 入れて、
うん、
インターネットエクスプローラーとかを起動して、
うん、
で、そこでなんか MSN の検索窓にクロームって入力するみたいな。
そうですね。
まあまあそんな感じです。クロームが覇権を握って、
うん、
まあそこで、まあウェブの標準化とかもね、そのタイミングでもう進んで、でもエンジンも、レンダリングエンジンもなんか結構、まあ、ここ最近で一番大きな出来事としては、その、マイクロソフトエッジのレンダリングエンジンが Chrome のものになるという。
考えられなかったですよね。
いや、もうとんでもないことがね。
うん。
まあ、そういうね、ことが起こったんですけども、ここに来て、はい、その、ブラウザ界にこう、殴り込みをかけてきてる。
はい。
第何世代か知らないですけど、新世代のブラウザ。
はい。
が、アークブラウザだと思ってます。
はい。いや、いいんじゃないでしょうか。
この説明どうですか？
かっこいい。
かっこいい。
かっこいいし、なんだろう。あずまくんが、どれだけ惚れ込んでるかっていうことも、ちゃんと伝わるっていうか。
そうですね。実は、アークブラウザの話、1年前ぐらいにそれこそしてるんですよね。
ああ、ちょっとしてましたっけ。
うん、1回10分ぐらい話して、まあ、とはいえ、その時はまだ使い始めたばっかだったから、
はい。
まだこれからずっと使うとは限らないしね、ぐらいの感じではあったんですけど、うんうん、そっからもうメインブラウザになって、もう1年以上多分使い続けてるんですよね。うん、
いやー、普通にいいし、
普通にいい。
なんていうか、なんで全部こうならないんだろうっていう、逆に思いますね。
そうですね。
うん、
まあなんだろうな、まあアークブラウザーというか、まあアークブラウザーを含むこの新世代のブラウザーたち、いろいろあると思うんですけど、
はい。
まあここ数年で出てきたやつで言うと、なんだっけ、ブレイブとかね。
あれは知らないですね。
知らないですか。僕、アンドロイドはブレイブ使ってるんですけど、まあ、広告を排除するみたいな機能が、
はい、
まあ、デフォルトで搭載されてますみたいなのとか、あとは、サイドキックみたいな、いろんなアプリのショートカットというか、その機能が最初から搭載されてるみたいな、
うん、
まあ、そういう感じでこういろいろ出てきてて、それらの共通点としてはそのレンダリングエンジンはもう Chrome のやつをもうそのままそっくり使ってるんですよ、ブラウザの基本機能としては。
作れないですよね、そう簡単に。
そう、ブラウザを作るっていうのはもはやあの OS を作るより大変なんじゃないかぐらいの
そうなの、そう
わかんないですけど、
はい、
多分簡単な OS と比べたらあの今のブラウザはとんでもなく難しいものにな
って
ますけど、
あ、まあ、確かにそうかもしれないな。
そう、ものすごい安定性とものすごい速さを同時に求められるっていう世界なので、セキュリティもそうだし、
いやーまあ確かにセキュリティとか、なんだろう、ブラウザが一番セキュリティホールになりがちだったりするから、下手なものを作って世の中にこう何送り出してしまうとかなりまずいというか。
そうですね。
だからあの iPhone でもブラウザー、何 Chrome でさえエンジンを独自のものを搭載するのは禁止ってしばらく言ってましたよね。
許されてない。今もそうなんじゃないかな。
いや今は今最近解除されたんじゃなかったかな。
そうなんだ。
なんか独占禁止法の関係でそれを解除せざるを得なくなったみたいな。
知らんかった。
でもまだ今からかもしれない。
あはは。
で、あのただすごくいろんな条件をつけるぞみたいな話はしているみたいですけどね。
はいはいはい、あ、いつものアップルのやり方。
まあ言いたいことはわかるし、なんていうかどうなんですかね。ちょっと僕はいいか悪いかよくわからないですけど。
ちょっと話逸れちゃったけど、
はい、
そこでまあアークブラウザですね。
はい。
そうだからそのまあレンダリングとかそういう本当にブラウザのコアな部分はあの、
はい、
Chrome のものをあの Chromium っていうね、まあオープンソースとして作られているので今となっては、
うん、
はい、まあそれを使って作るっていうのが基本的なこう今最近のブラウザの主流になってはいるんですよね。
はい
はい。で、アークブラウザがその中でこう頭一つ二つ抜けて完成度がむちゃくちゃ高いと、いうところがやっぱり僕の言い分というかですね。
はい
はい。これはまあちょっと今のところその Mac しかコンピューターだと対応してない
ですが。そうですね。
はい。
まあこれのために Mac に乗り換えてもひょっとしたらいいかもしれないですね。
もうすぐ Windows が今ちょっと多分アルファ版みたいな感じで、
はいはいはい、
出てると思いますけど。
いい
出るはずなんで、Windows 派の人もぜひ使ってほしいんです
けど、ね、
そうですね。まあこれ前言った Arc のブラウザーの回でのイメージキャストでの繰り返しになっちゃうかもしれないんですけど、はい、もうとにかくその体験が良いと。
うん。
同じ Chromium のレンダリングエンジンを搭載しているにもかかわらず、このなんだ面白さなんだみたいな。
なんですか、ね、ところ面白いっていうか、なんか。具体的な説明がないまま今結構10分ぐらい喋ってる気がするけど
すいません。
なんていうか、でも僕よりもだいぶ使いこなしてそうだからな。まあざっくり言うと、ね、ショートカットのようなブックマークのような機能があるけど、ブックマークみたいにフォルダーの階層を漁っていくとかっていうめ
ん
どくさいことをせずにパッと、なんていうか使うよく使うものセカンドみたいなのがパッパッてあって、そしてタブをめちゃめちゃ開きまくってもなんかタブだらけで地獄のようになるっていう現象がない。
そうなんですよ。
っていう工夫が、
はい、
詳しくはちょっと実際のものを落としてみると分かると思うんですが、
そうですね。ちょっとデザインのことを口頭で説明するのはすごく難しいんで、
そうですね。
ざっくりとした話になっちゃうんですけど、まあ、とにかく答えが出してくれてるっていう、答えを差し出してくれてるんですよね、デザインで。
そうかもしれないですね。
これだって思って。これが正解であって、今まで、その、Chrome を使ってた間は、ものすごく非人間的な労働を強いられてたんだっていうことに、答えを見せられて初めて気づくっていう。これはなんかその、コンピューターの黎明期というか、その、パーソナルコンピューターの時代に、こう、Apple がやったようなことと近いんじゃないかなと思ってますけど、デザインというか、こう、一本、こう、哲学をベースとして、
はいはいはいはい。
こう、デザインが、体験が全部練り上げられているという。
そうですね。なんていうか、そういう、いや、でも、やっぱり伝えにくい気もせんじゃないというか、
そうですね。
惚れ込みすぎて、ちょっと伝わらない説明になっちゃってる気もするな。
まあ、もう一つ言うと、その、アップデートが週に1回出てくるんですけど、そのアップデートのたびに、こう、ちょっと楽しい演出というか、新しいアップデートが出てるよみたいな感じで、こう、クリックすると更新されて、で、その、What's new? みたいな、今回の、アップデートはみたいな感じで。そのイーゼルっていうですね、まあ、アークの 搭載されている機能を使って、今回のアップデートではこんな機能が増えたよみたいな説明が出てきてくれて、スクリーンショットだったりとかちょっと織り交ぜながら、こう今までこういうところが不便だったけどここで新しくなった、こういう風に使って試してみてねみたいな説明と、あとこうこれを開発してくれた誰々ありがとうみたいな、
なんかファンクラブ向けのコンテンツじゃないけど
そうそう、
ファン向けコンテンツがありますね。
いやでもそういうのがうまいんですよ、めちゃめちゃ。
いや、
それはその今までのブラウザだったりとか、そのウェブの製品プロダクトとしてのこうユーザーとの関わり方ってあんまこうじゃなかったなっていうか、
うん、
もうちょっとこうエンタープライズっぽい感じというかこう良くも悪くも無味無臭というかですね、
うん、
こう味気ない感じだったじゃないですか。
そうですね。
絵にしてもこうなんかあんまり毒気がこう抜かれたようなイラストだったりとか、
まあでもアークは確かに全体的におしゃれ、おしゃれっていうか可愛い感じに作ってあって、
そうですね、その既存の良さに乗っかってないというか、
うん、
その What's New のところもなんか動画で時々こう説明してくれる時とかあって、それはもう開発者の人が顔出してこういうところが良くなったぜみたいな言ったりとか。
いや、そういう全部見てるんですか？
僕結構見てますよ。
お、すごい、
うん、
ファンですね。
この間結構大きな機能が出た時なんかは、
はい、
結構しっかりこうフィルムというか短編のドキュメンタリーみたいな感じでがっつり作り込まれてましたね。
いやー、でもすごいな。
かっこいいんですよ。うん。
いやー、そんな方向に進化するとは思いも言わなかったというか。
そう。
そういう進化ってできるんだって。
はい、うん。こうなんていうか、企業ブランディングっていう感じの、こう、いやらしさじゃなくて、こう、人間っぽい感じの関わり方をしてきてて、
うん、
で、これはやっぱり多分そのインターネットをこう人間のものに取り戻すんだっていう思想が現れてると思うんですよね。
すごいなぁ。
これ過言かもしれないんですけど。
いや、いいですよ。過言してください。
ちょっと今日は過言やらせてもらいますけど、
はい、
まあ、ここは、その、Chrome とか、その、今、インターネットを支配してる大企業ができないことをやろうとしてるっていうのがあって、その代表的な、機能がですね、最近出た、その iPhone 用の Arc Search だったかな。
はい。
これ僕は iPhone じゃないから使えてないんですけど、
ああ。
ここで公開された機能がですね、
はい、
ページをこうピンチアウト、
はい、
こうキュッてこう絞るような動きをすると、そのページの、その、最近のウェブページってなんかその SEO 対策でむちゃくちゃ長ったらしい文章が特に英語だと出てきてるんですけど、
あ、
それを全部 AI で圧縮してまとめて教えてくれるっていう。
そんな機能あったんでしたっけ？
そうなんですよ。
へぇ。
で、PC 版の方にも、今もう出てる機能として、検索バーで検索しようとした単語で、はい、シフトを押しながらエンターを押すと、検索結果の画面をすっ飛ばして、その検索結果のこのページを開いてくれるっていう。これはその、ビジネス構造上 Google にはできない機能なんですよ。
なるほど。確かに広告を入れる隙間がなくなっちゃいますからね。
そうそうそう。これで稼いでんだから、これすっ飛ばされたら商売上がったりなんで、Google Chrome には絶対搭載されないっていう。
はいはいはい。まあでもちょっと Google も悩んでるらしいのが、 AI で要約するみたいなことをやり始めちゃうとページにすら飛ばなくなるんじゃないかっていうので、そこは広告ビジネスとこうコンフリクトするから、どうするべきかっていうのはちょっと協議しつつあるみたいな話はなんかで見ましたけど、
そうですね。
まあでもそういうのを軽快にできちゃうっていう。
そうですね。アークを出してるのがザ・ブラウザーカンパニーっていう、もうブラウザでやっていくっていうことを、
はい。
前面に押し出した会社だから、
いや
そのインターネット体験を一番良くするっていうことに、こう、フォーカスし続けられるという。
すごいですね。あれ、うん、でもどうやってお金入ってるんですかね、そういえば。
わかんないです。全然入ってないと思います。
あ、いや、でもそんな、そんなわけ。そうそう。
今、爆発的にシェアを伸ばしてるんで、おそらく今、こう、はい、投資で、ガンガン入れてもらって、開発に注ぎ込んでるというところでしょうね。
いやー、これあとはマネタイズどうするかは結構も問題というか難しそうですね。
いやー、そうですね。いやでも今だったらこれ使い続けるのに月1050円とかだったら払っちゃうな。
あー、1050円か、1050円か。まあ、自分は払うかもしれないけど、
うん、
まあ、それぐらいはありがたいと思ってるんで、
うん、
でもみんなに使ってほしいよなっていうのもありますね。
そうですね。
でもそう、どうやったらいいんだろう。なんかここで広告っていう話になってくるとまたちょっとどうなんだろうな。
そうなんですよ。
いいかどうかわからない。
そう、インターネットの、うん、なんていうか、つまずきどころですよね。
なんですかね。
広告にすればするほど 体験は悪くなっていくという、体験を切り売りしていくことになっちゃうんで。
しかもなんかクライアントが使う人ではなくて広告主になるから、
うん、
自分たちの方を向いてくれなくなるってことでもあるかもしれない。
そうですよね。
ことですよね、うん、まあどうすんだろう、
うん、
まあうまくいってほしいですね。
そうですね。
あのウィキペディアみたいにあのお金が必要ですとか急に出てくるようになるかもしれない。それはそれで、
いやそうなったらちょっとしんどいかな。まあまあまあまあそんなのもありつつですね。はい、まあ結構すでに既存のブラウザにもう影響を与えてたりとかもするみたいで、あの今そのタブが縦型にこうずらっと並んでる UI がこうアークで有名になった後でエッジがそれを真似してきたみたいな。
あ、そうなんですね。
そうみたいですね。
うん、
あったりとか。結構そのみんなわかる形でインターネットってこれが答えじゃんみたいなのをこう叩きつけてるっていうのはやっぱ魅力だなと思いますね。
うん、まあでもブラウザって本当なんていうか保守的っていうか、まあ変わるとみんな困るからメインのブラウザがそこまでのことできないっていうのは
そうですね。
ある
やっぱチャレンジャーだからこそ取れてる動き方だと思いますね。
そういう意味ではエッジは結構身軽ですね。
そうですね。もうなんか、うん、王者の座を感じさせないというか。
そうですね、
うん、
いやーオープン AI、まあ、
一回もう Chrome に全部持ってかれてるからもう捨て鉢で何でもやれるっていう。
ああもう挑戦者みたいな。なるほどね。いやーそうかもしれない。あと Arc って結構ブラウザっぽい機能もありますよね。あブラウザじゃないあのファイルブラウザ
っぽい
機能もありますね。
うんそうですそうです。その Arc のその哲学というかコンセプトとしてその新しいインターネットの世界の OS になるんやみたいなこと言ってて、つまりそのまあ OS ってまあ基本ソフトウェアとしての OS という考え方でいくと、その上にこういろんなワード、エクセル、メールみたいなのが走ってるっていうのがまあ基本じゃないですか。
はい。
でもそういうのって今全部その SaaS としてネット上にありますよねっていう。
はいはいはい。
だからブラウザーの上でそれが動くっていうことはこうインターネットの OS を作るっていうことになってるんやっていう。
なるほど。
と言ってて、じゃあファイルシステムも手中に収めるわな、みたいな。
はいはいはいはい。
感じで多分取り込んでると思いますね。
いやー、すごいな。なんか Chromebook もなんかそういう思想にちょっと近いものがあるのかもしれないけど。
うんうん、確かに確かに。
まあ、Chromium の何、何 ?Chromium っていうか Chrome のアドオンがまるっと使えることも一つの強みではありますよね。
いや、めちゃそうですね。やっぱ新世代ゆえの、
うん。
こうなんか、なんだろう。追従してくるチャレンジャーとしての、こう、アドバンテージを存分に活かしながら戦ってるなっていう、
はい。
ところがですね、やっぱ久々になんかこういうプロダクトで、こう、なんですかね、こう、ファンになりたいと思えるような、ものが出たなというのが、今のアークに対する気持ちですね。
OS になろうとしてるから、ダウンロードして、あの、インストールするときに、したときに、音楽とムービーが流れるんですかね。
そうそうそうそう。
なるほど。今ちょっとコメント欄でもありましたが、ダウンロードしたらめちゃめちゃ爆音で音楽流れ出して意外だったと。
それはごめんって感じですけど。
これはWindows も Mac も最初は、すごい音楽バリバリ流しながら、こう、動画流れてましたよね。
うん、そうですね。
Windows もありましたよね。
そうだと思いますね。
だような。
うん。でもその入り口からちゃんとこう体験を仕上げていくっていうのは、
うん、
多分これ完全にあの裏取ってないんで多分ですけど、やっぱアップルは最初にそういうことやってきたんじゃないかなって思います
。ああ、まあそうなんでしょうね。結構あの最初に起動した時の動画からシームレスにデスクトップ画面につながってたりしたと思うんですけど、
スーンみたいなね。
そうそうそう。この楽しい世界、ね、素晴らしい世界がここにっていう感じになってて、うん、なんか美しい、
うん、
騙されてる気持ちにも一瞬なるけど、
まあ、いやもちろんそう、
うん、美しいなと思う、
うん、
思います、
ね。夢と魔法をね見せてくれてるなっていう。うん、
いやーすごい。そっか、進化してますね。
そうですね。うん。
まあ、というわけで、あの、アークは最初は招待制で、なかなかみんな使えなかったと思うんですけど、今は、多分、
いけるはず。
使えるんですよね。
うん。
はい。皆さんもぜひダウンロードしてみてください。もし Mac の方は。
そうですね。
はい。
はい。
っていう、あ、僕が言っちゃってよかったのかな。
いや、どっちでもいいです。
まあ、僕もね、気に入ってるんで、あの、はい、
なんかミュージキャストのおすすめブラウザということで。
はい。
はい。
いいですね。
瀬戸さんの一番お気に入りの機能は何ですか？
お気に入りの機能ね。まあでも、地味にスペースで、こう、タスクを分けられるのが、なんか、まあ、これ、普通に当たり前の使い方ですけど。
スペースでタスク
を？スペース。例えば、
ああ、スペースね。スペース機能ね。
そうそうそうそう。はいはいはいはい、あれだけでも相当整理されるなと思って。
これ相当。うん。
まあ、例えば。
超コアな機能ですね。
うん。
スペースという概念があって。
はい。
ここはお仕事をするスペースみたいなところで。
そうですね。
ここは、なんだ。こう、お買い物をするときのスペースとか。
うんうんうん、
家のお金整理するときはここ、旅行の計画立てるときはここみたいな感じで、
そうです
ね。スペースを分けることができて、そこにポンポンタブを配置できるというね。
うん、で、そこの時に変わらないものと変わるものがあるから、
うん、
っていうか、例えばもう本当に品質ね、よく使うブックマークみたいなものは、もうファビコンだけが表示されていて、で、もうファビコン見たら 何かわかるでしょくらいの感じで、これはスペースを切り替えても、うん、ずっとついてくるけど、
共通でね。
でもスペースごとに割り当てられた、こう、なんですかね、ブックマークみたいなものもあって、まあ、そこに、例えば、ポッドキャストの編集だったら、ポッドキャストをアップロードするところとか、URL をなんか作る、短くしてくれる東くんが作ったツールとか、なんかイメージキャストのペイトレオンとか、まあ、そういう個別のリンクを貼っておけるっていう。
うん、そうそうそうそう。
それを切り替えるときに、まあ、スペースに絵文字とかアサインしておいて、で、マイクのところをクリックしたら、まあ、イメージキャストの編集のセットになるみたいな風になって、
うん、ちょっとこれ、やっぱ言葉説明するの難しいけど。
カットしましょう。まあまあ、いい。
でもまあまあまあ、
いい機能ですね。
うん。そう。で、これってその技術的にめっちゃ難しいことをしてるかというと、全然そんなことないとは思うんですけど、
うん、
でも体験としてすごく研ぎ澄まされてるというか、めっちゃ試行錯誤の結果こうなったんだろうなっていう。
いやー、でもなんか
デザインってすげえなと思いますね。
そうですね。で、ブラウザ、はい、なんだっけ、URL のところに、パッとコピーできる、URL をコピーできるボタンがスッとついてるとか、
はいはいはい、
そういうのだけでも、あ、これ欲しかったっていうものは結構ありますね。
そう。
一部分だけをキャプチャーする機能とか。
はいはいはいはい。
まあ、あげるとキリがないかもしれないけど、触れば触るほど、美味しいところが見つかると思うので、
うん、
はい、まあ、僕は東くんほど惚れてないんで、ちょっとパンと言っていいかどうか、資格があるかわからないですけど、
いやいやいや、それはもう そんなのは関係ないですからね。
そうですね。
今回そういう話なんで、
はい
はい。ということでみんなもアークブラウザーをちょっと試してみて好きになってもらったら嬉しいですっていう感じで、
はい、
終わりにしましょうか。イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できております。月に1回コーヒーをおごってあげる程度の金額からのご支援をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。そして、イメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。感想、要望、質問などお便りは概要欄のメールフォームまたはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。Apple Podcast などでのレビューも大変励みになっております。次回は、3月16日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週。さよなら。
さよなら。